聖書朗読を兄弟にお願いし、その後頭なるキリストと題して広岡先生よりメッセージの取り次ぎをお願いいたします。それではお願いいたします。
聖書を朗読します。エペソ人への手紙1章15節から23節を朗読いたします。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示と御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほどの栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でこの自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。以上です。
改めましておはようございます。今日も共に神様を礼拝できますことを本当に嬉しく思っております。ただいま読んでいただきました、先々週と同じ箇所を読んでいただきました。先週母の日でしたので一週空いておりますけれども、またエペソに戻ってですね、同じ箇所を読んでいただきました。一週経ってるので皆さん忘れてると思って同じメッセージをするわけではなくてですね、違う題名で違うテーマでお話をいたしますので、まずは祈って始めていきたいと思います。御在天の父なる神様、教会の暦はイースターを過ぎペンテコステに向かう途上にあります。今から2000年前のあの日、あのところで注がれた神様の御霊が私たちのうちにも豊かに住まわれて、この石の心を柔らかくしてくださり、御言葉をしっかりと聞く耳を与えてくださいますように、どうぞお願いをいたします。柔らかい心を持って自分の罪を認めることができますように、時に祈りの貧しさを覚えるような日々があります。祈ることが貧しいゆえに自分の疲れや悩みを訴えるばかりで、そばにいる人の痛みを顧みることができない、そのようなものであることを告白いたします。またなすべきことをなさず、しなくてもよいことを行い、あなたの御心を煩わすものであることを告白いたします。 しかしあなたは十字架の恵みによって私たちを許してくださり、過ぎる一週間もあなたの変わらぬご愛と恵みを注いでくださいました。どうぞ御霊によって私たちを今日も今週もみずみずしく生かしてくださいますように。病のうちにある方、悩みの中にある方、将来について模索している方、今忍耐を持って待っておられる方、若い者もまた体の衰えを感じている方々の上にも、神様がふさわしい助けを与えてくださいますようにお願いいたします。さまざまな行事も予定されております。一つ一つ私たちが祈りながら、ただ事務的に進めるのではなく、そこにあなたご自身の御業が、栄光が現れる時として祈りつつ準備を進めていくことができますように、しもべ会各会を中心に主をどうぞお導きください。また今日は納骨堂の委員会もありますが、補修工事のために必要な知恵をあなたが与えてくださいますように。昨日は廃ビエの集会も持たれましたが、キリスト教諸団体 PBA や KGK、廃ビエ、北海道聖書学院、CGNTB、のとヘルプなど、さまざまな働きをあなたが豊かに用いてくださいますように、どうぞお願いをいたします。今から御言葉に聞いてまいります。主をお語りください。しもべは聞いております。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週、週報にも案内しておりましたが、伊達福音教会で行われたユースの、10代の方々がほとんどでしたけれども、ユースの賛美集会に参加をしてきました。で、私も初めて参加したんですが、2時間以上賛美をして、ギターもドラムもあってですね、そして踊りもあってですね、私の後ろに立っていた妻はいつの間にか椅子に座ってですね、脱落して、賛美に脱落ってことはないと思いますけれども、疲れた顔をこうしていてですね、そういう私もそのうちにちょっと疲れて腰をかけました。元気に賛美をしたり、今日もそうですが踊っている若い人たちの姿を見るのは、とても嬉しいものだなと思いました。次回は7月の20日だそうです。で、皆さんは最近、自分はこれに力を使ったなという経験はあるでしょうか。一体何のために、また誰のために、またどれくらいの力を使ったでしょうか。今日の箇所でパウロは、神様が滞納の力を働かせて、本当に大きな力を働かせてあることをなさったと教えています。それは私たちにとても関係のあること。しかも神様は、例えばのび太をいじめるジャイアンとは違ってですね、愛と恵みのうちにその力を用いるんですね。神様は力ある方、同時に愛と恵みの方です。愛と恵みのうちにその力を、そして私たちのために用いてくださるお方です。ご一緒に見てまいりましょう。まず20節から22節までをもう一度お読みしたいと思います。20から22節のところですね、ご一緒にお読みします。3、はい。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。皆さん、大谷翔平選手の ホームランの最高飛距離はですね、私の間違いでなければ150メートルだそうです。約150メートル、私たちが住まわせていただいている家ぐらい、もっと遠いかもしれませんけれども、それくらいホームランを打つんだそうですね。でその飛距離というのは大谷選手の力を存分に示しているわけですね、表しているわけです。また地震が起こると大きな揺れや津波が発生したりしますが、それも地震のエネルギーの大きさを表しているわけです。では神様の全能の力はどのように表されたんでしょうか。それはまずキリストを死者の中からよみがえらせたこと、キリストを死者の中からよみがえらせたこと。今年のイースターはすでに終えておりますが、私たちがいつも覚えておきたいことです。死んだ者がよみがえるなどありえないことですが、神様の全能の力は死者の中からキリストをよみがえらせました。ないものからあるもの、無から有を創造された神の力は死というマイナスからも命を作り出すことができるんです。そしてパウロはエペソのクリスチャンたちに対して、その神の力はキリストはもとより主を信じるあなた方にも働かれるんだと伝えているわけですね。19節をご覧ください。また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。キリストをよみがえらせた神の大能の力は私たち信じる者にも同じように働きます。初歩としてよみがえったキリストに続いて、あなた方をも死からよみがえらせることができると。先週母の日と合わせて鶴姉妹を追悼する時を持ちましたが、やはりエペソの教会でも愛する兄弟姉妹たちを一人また一人と見送っていたでしょう。そういう中でこのパウロの言葉、聖書の言葉は、深い慰め、そして確かなですね、こう確信、希望として彼らに分かち合われております。そして神の大能の力はそのようにキリストをよみがえらせただけにはとどまりませんでした。先ほどお読みしましたように、キリストを天の御座につかせてすべての支配権力の上に置かれた。イエス様はただよみがえっただけではないんですよね。よみがえってブラブラその辺歩いているっていうわけじゃないんですよね。その後天に神様は昇らせて、すべての支配権力の上にこの方は置かれたんだと。キリストは万物、すべての被造物をその足の下に置いて、すべてを治めておられます。他の偽物の神々やこの世の権力者とは違います。この方こそこの世界、また次に来る世においても誠の王であられる。特に私たちが聖餐式の時に唱える使徒信条は、主イエスは死人の中からよみがえられ父なる神の右に座しておられると私たちは告白をいたします。その聖書的根拠はここにあるわけですね。パウロはいつも伝道者として説教をしながら、このイエス様のよみがえりを思い起こし、よみがえられたイエス様が父なる神の 右の御座にですね、おられる姿をいつも見ていたんでしょう。そうして 私たちの礼拝への思いはますます駆り立てられていきます。キリストが天の御座におられるということは、別に私たちから離れた遠くにいるということを言いたいんじゃなくって、何よりその偉大さにおいて私たちをはるかにしのいでいて、それゆえに崇められるべきであるということです。神様を信頼し礼拝したいという私たちクリスチャンの本能的な思いは、そのように神の偉大さを知ることによって刺激されます。特に詩編にはですね、本当に豊かなイメージが語られていて、天におられる神を賛美しようと私たちの心を刺激してくれるわけですよね。ところで J.I. パッカーという、牧師であり神学者がこのように語っています。神の偉大さを知ることこそ今日のキリスト者に大きく欠けた部分に他ならない。そしてそのためにこそ私たちの信仰はこれほどひ弱で、私たちの礼拝はこれほど締まりがないのである。私たちは現代人であり、現代人とは人間を偉大なものと考えはしても、概して神をひどく小さなものと考えるものである。あなたの神は小さすぎるという有名な本があるが、これは辞儀を得た題名であった。神の偉大さを知ることこそ今日のキリスト者に大きく欠けた部分に他ならないって厳しいですね。だから私たちの信仰はこれほどひ弱で、私たちの礼拝はこれほど締まりがないって厳しいですね、パッカー先生。けれども痛烈ですが、やはり私たちも受け止めなければならない一つの言葉であるようには思います。私たちの礼拝に締まりがあるだろうか。そこに天を治めておられる主を恐れる空気があるだろうか。礼拝に行くことも行かないことも自分の気持ちで決めているとかですね、従う従わないも結局自分の気持ちで決めているならば、それは神の偉大さや礼拝の価値をまだ分かっていないということではないでしょうか。パッカーはまた、現代のキリスト教はイエス様への親しみを強調するあまりに、イエス様のことをまるで私たちと似たような存在にしてしまっているんだと批判的に語るんですね。確かに聖書はイエス様の愛や優しさ、気遣い示していますが、同時にこの方は空間においても時間においても知識においても力においても制限はされていないんだと。永遠で無限で全能で万物を支配する力を持っておられる。この世の権力者たちや支配者たちや独裁者たちが、あるいは最近だとGAFAと呼ばれるようなですね、IT の大企業の大富豪たち、でもそういう人たちがこの世界の行く末を決定しているわけではないんですね。イザヤ40章23節、神は君主たちを無に帰し、地を裁く者たちを虚しいものとされる。確かにそうですよね。旧約聖書を見ても、エジプト、パロ、あるいはネブカデネザルとかですね、クロス王とかですね、いろんな王たちが出てくるわけですけれども、神様はすべてを無に帰し、むしろ神様が彼らを裁くわけですよね。私たちは天の御座におられる方に目を向けなければいけない。また天の御座と聞くと遠く離れているような気がするかもしれません。天の右の御座、一体どこにあるんだろうとかですね。しかしキリストは 御言葉と聖霊を通して私たちに絶えず天を仰ぎ見させてくださいます。混沌としているこの地上の世界は神は死んだとさえ言われる闇の世界です。それが私たちの今生きている地上の世界ですね。しかし闇の世界のただ中にあってなおも神の聖霊は私たちに天を仰ぎ見させ、王なるキリストがこの世界を治めておられるという確信を私たちに与えてくださいます。また試練や苦難が降りかかったり自分自身を見失いそうになる時も、天におられるあなたはこの出来事をどのように見ておられますかと祈ることができるでしょう。また神のご計画の中で進んでいることとしてその出来事を見つめることができるはずです。天を仰ぎ見るときに自分の目で見えているものが全てではないんだと気づかされたりします。そんな一呼吸を天を仰ぎ見るときに与えられていきます。もっと言わせてくださいまた天におられるイエス様は十字架の苦難を通られてから天に昇られたわけですよね。イエス様は十字架の苦難を通って天に昇られたわけですから、その手のひらには釘の跡が残っているわけですね。ですからただ私たちを見下ろしているんではなくて、私はあなたの痛みも知っている、敵から殴られることも知っている、愛する人に裏切られることも死ぬことですら私は知っている、天のキリストはですね、釘で打たれたキリストはそのように私たちに言われるんですね。もう一つ言わせてください私たちは天にまことの王がいらっしゃるというときに、この世の権力とか価値観に縛られていたその古い生き方からも解放されて自由にされていくんです。もはや私たちは天のキリストのものだからです。もし自分の職場やアルバイト先が不正に傾きそうになったとしても、キリストを唯一の王として崇めている人はそれに流されず、むしろ不正を正す側として社会に貢献できるでしょう。あるいは社会的な地位や立場がある方はキリストのみを王としているゆえに、自分が高ぶるという誘惑から守られて、むしろへりくだりによって神の栄光を表せるのではないでしょうか。私たちは天におられるキリストを見上げて歩むのです。そのように誠の神を神とし、誠の王を誠の王とすることは、私たち本来の生き方を取り戻すことです。そこに秩序が、創造の秩序が整えられていくからですね。私たちはこれまで誠の神ではないものを神と崇め、誠の王ではなくいろんな欲望とかですね、お金とか恋愛とかですね、いろんなものの奴隷になっていたかもしれません。しかし天におられる方を見つめ、誠の権威者、誠に治めている方を おうとするときに、歪んでいる生き方は整えられていくわけですね。そして天の御座におられる方に心を向けて、新しく力を得させていただけるように私たちは待ち望んでいく。イザヤがですね、待ち望んでわしのようにこう力を得ていったようにですね、私たちも天に心を向けて、御座におられる方に天を向け、心を向けてですね、新しく力を得させていただけるように待ち望んでいく。待ち望むことも大事です。待ち望んでですね、歩んでいく。さて、このようにまず神様はキリストをよみがえらせて、そして天の御座につかせ、すべて万物のですね、その上に立つお方として立てられたということです。そのお方に私たちは目を向けているでしょうか。そこに生き方を作っているでしょうか。そして第二番目に、この後半ですが、神様はそのすべての上に立つ頭なるキリストを教会に与えられたっていうんですね。22節23節をお読みしたいと思います。じゃあご一緒に22と23節をお読みしましょう。3、はい。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。万物の頭であるキリストは教会に与えられたんですね。教会に、ローマ帝国に、あるいはアメリカ合衆国に与えられたわけじゃないんですね。地上の教会に神様はこの頭なるキリストをお与えになったんだと。神は頭なるキリストを教会に与えられた。そして教会はそのキリストが満ちておられるところだとパウロは述べています。イエス様は、繰り返しになりますけれども、教会だけに限らず文字通りすべてのものの上に立つ頭なんです。私たちそこを勘違いしないようにしたいと思いますが、もちろんイエス様は教会の頭ですけれども、それ以前にイエス様は万物すべての上に立つ頭なんですよね。しかしこの地上、この闇の世界にあって、それを正しく認識しているのは私たちクリスチャンの交わりであるこの教会だけです。教会だけがそのことを理解しているわけですね。この方こそ頭である。それゆえ頭なるキリストはアメリカ合衆国でもない、その他のどこでもない、他でもない、教会に満ちている。そしてパウルは教会についてキリストの体なんだと。私たちのこの交わりはキリストの体であると。つまりキリストを頭とする、キリストを頭とする、私たちキリストの体だとここで言っているわけです。まず頭とか体というイメージですけれども、頭は頭ですよね。そして体はもちろんこの体ですけれども、この頭や体というイメージは、まず一つ目にキリストと教会の一体性を表しているわけです。 まあ、頭と体がバラバラになってたらですね、まあ、それ大変なことですから、そうではなくてキリストと教会の一体性をここに表しているわけですね。キリストと教会は一つの体として結びついているんだというイメージがある。そこで教会はキリストの命によって生き生きと生かされています。頭なるキリストを持つキリストの体だから命があり生き生きと生かされるべきなんですね。礼拝や賛美、祈り、御言葉、交わり、そこにイエス様の愛と恵みが湧いてくる。先ほどの中学生、小学生たちの踊りもですね、生き生きしていた。あそこにこう命の喜びがあるわけですけれども、まさに教会にイエス様の愛と恵みが湧き出ていて、キリストの体である教会にそこに活力が与えられていく。すべてのものを満たすことのできるキリストご自身がまさにここにおられるからです。またキリストが頭であるということは、私たち教会にとってキリストだけがただ唯一の頭であって、それ以外の頭は何も持たないということを意味しています。頭はただキリストだけですね。それが教会です。キリスト以外のいかなる権威、この世の王様、大統領、天皇、いかなるものも教会は頭とすることはできません。あるいは牧師、役員会、しもべ会、すべての信徒も教会の頭とはなりえません。まあ、なったらまずいですよね。唯一の頭であるキリストの御言葉に従って教会を立て上げ歩むのがキリストの体である教会の姿です。けれども、かつて日本の教会はご存知のようにキリスト以外の頭を据えてしまったことがありました。ほんの80年前のことですね。戦前戦中のことですが、神の御言葉である聖書よりも日本政府の天皇陛下こそが神であるという言葉に屈して、礼拝の中で天皇の住む皇居に向かって深々と教会がお辞儀をしていた時代がありました。また国家神道は宗教ではないという、これまた日本政府の言葉に従って神社参拝を行い、さらにはアジアのキリスト教会にも神社参拝をするようにと手紙を書きました。日本の教会の痛恨の歴史です。キリスト以外の頭を教会に据えていくときに神の栄光が汚され、また悲惨が起こります。死ななくてよかった若者が、あるいは韓国の牧師が、まあ、そこで命を落としたりとかですね。現代の私たちもそうした歴史を忘れずに反面教師とし続けなければなりません。牧師がおかしなことを言っていたらですね、先生それは違うよと、それは御言葉とずれてますよとですね、それが健全な教会ですよね。もちろんそうならないように細心の注意を払うわけですけれども、しかし牧師が頭ではないし、また教会の中で声の大きい人が頭なわけでもないですよね。そういう人の意見が通りやすいということが教会には起こるんですけれども、でも私たちは冷静に見極めなければいけません。私たちの唯一の頭はキリストです。そして最後に、 キリストの体である私たち教会は、世に対してキリストを示すんだと。いや、キリストご自身が私たちのうちにいてくださって、ご自身を世に明らかにしてくださるんだと。それが神様の計画なのです。キリストはすべてのものをすべてのもので満たす方であると書かれています。つまりキリストはこの世界、また私たちの必要を満たすことのできる方、私たちを満たしてくださる方、満たしたいと望んでくださっている方、キリストの体である私たち教会は、まさにそのお方を世に明かしするために、紹介するために、この地にですね、室蘭東町に今置かれているわけなんです。キリストを豊かに示していく、まあ、そのためにはまず私たち自身がキリストに満たされてですね、教会が満たされて、そしてこの地にキリストが示されていくこと、グロリアチャペルにキリストは満ちておられるでしょうか。私たち家族の歓迎会をしていただいたときに、皆さんを通じてイエス様の愛のぬくもりが本当に伝わってきました。もちろん皆さんのぬくもりなんですけれども、同時に主にある愛のぬくもりや温かさがですね、これお世辞ではなくて本当にこう伝わってきたんですね。石川県を離れて違う土地に来ました。もちろん地元北海道ではありますけれども、しかし違う土地に生きるということはですね、それなりに緊張し、また心配事もあるものですけれども、ああここにも教会がある、ああここにもキリストの愛がある、それは私たちにとって、本当に忘れがたい出来事です。また牧師として下部会に参加をし、下部会の皆さんを通して神様にある知恵とか、またキリストにあるその配慮に触れているなと思うんです。また教会で礼拝で歌うこの賛美には、音楽を作られた神様の豊かな芸術性が現れているとも言えるでしょう。音楽を作ったのも神様ですから、それを私たちが喜ぶ、演奏する、歌う、踊る、そこにも神様の豊かさが、芸術性などがですね現れている。また世代や国籍を超えて一緒に集まっていることもキリストを表しています。キリストの平和を私たちは表しています。一致を表しています。またそうでありながら、皆さんそれぞれに個性的で、それはつまり多様性があるということです。並べてくださった料理もですね、いろんな個性があって、また皆さんの奉仕にもですね、賜物にも祈りにもいろんな個性がある。そこにキリストの体の豊かさが表されていると言えるでしょう。ですから私たちはそのことを本当に感謝して信じて、そしてますますそうなっていけるように、つまりキリストがここに満ちてくださって、キリストを決して小さいものと考えるんじゃなくてですね、本当に豊かなお方として、そしてそれを私たちが表す器なんだということを忘れずにですね、祈り続けていくべきでしょう。また賜物を磨いたりとかですね、お互いに励まし合うべきでしょう。能登の災害、震災の時に、私は能登ヘルプというそのお便りを編集する、そんな奉仕をさせていただきましたが、 ノトヘルプのその頼りのですね第4号インマヌエル金沢教会の津田先生という先生が、こういう文章をお書きになったんですね。今日のところと通じるところですから、最後にお読みしたいと思います。あらゆる支援活動を通して私たちが祈り願っていることはキリストが明かしされることです。キリストの香りが放たれ、主イエスの慈しみが人々を癒し、あらゆる次元でキリストの救いが行き渡ることです。しばらく前に現場から届きました報告が印象に残っています。ある炊き出しの場面、ウイルス感染予防のために食事を用意したボランティアと召し上がる方々が直に接することも許されず、仕方のないことではありますが、私たちの思いを伝えることもままならない中、ワーカーの皆さんはしばらく食事が終わるまでの間休憩を取ったそうです。やがて食器を回収する時間となり、再び受け渡しの場所に出向いたところ、そこには手書きの貼り紙があって、キリストさんありがとう、美味しかったですと記されていたそうです。ノトヘルプさんありがとうではなく、〇〇教会さんありがとうでもなく、キリストさんありがとうと。もちろん象徴的なことに過ぎないかもしれませんが、しかし計らずも私どもにとりまして最も報われる言葉をいただけたなと皆をあがめつつ、ワーカーの皆様の働きに感謝をしました。被災された方々の胸の内にどのような次元であれキリストさんありがとうが残るような奉仕をさせていただきたい、そのように祈っております。炊き出しに行った時にウイルス感染予防のためにですね、こうお話はすることはできないけれども、手紙があって、キリストさんありがとうと、とても象徴的ですよね。私たちはもちろん教会ですが、ここに言われているようにキリストの体ですね。キリストご自身が今私たちを通して、教会を通してこの地を生き巡り、そして人々を慈しみ癒し、あらゆる次元で救いが行われていくんだと。それが私たちがキリストの体であることの大切な意味であると言えるのです。私たちはそのことをですね、今朝もう一度重く受け止めていきたい。教会を軽んじることは、軽く見ることはですね、決してあってはいけない。そこはキリストが満ちるキリストの体だからです。そして加えてもう一つ気づかされることは、私たちの信仰は決して一人で完結するものではないんだということですね。ただ一人で聖書を読む、ただ一人で礼拝を捧げる、もちろんそれを全くいけないとかですね、そんなことを言うつもりはありませんが、神様あくまでも教会にですね満ちるんだと。一人の信仰の中にもキリストはおられますが、教会の交わりの中にこそキリストが豊かに満ちあふれるんだと。そのことも私たちは心に留めておきたいと思います。すべてのものを満たすことのできる方、すべての悲しみも、すべての悩みも、そして罪、許し、傷、それを満たすことのできるキリストご自身が、ますます私たちの教会に満ちてくださることを願い求めたいと思います。まず私たち自身が主の愛によってますます満たされることを祈り願いたいと思います。主の栄光がいよいよこの町に示され、主の慈しみが人々を癒し、失望悲しみから立たせて、あらゆる次元でのキリストの救いが 行き渡るということです。そのために主はこのグロリアチャペルを、また皆さんを、一人一人をどのように用いようとしておられるでしょうか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたはイエス様をよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられる、そのすべての名の上に置かれました。また御霊によって、御言葉によって、そのお方は私たちから決して遠く離れておらず、御霊のうちに私たちは天を仰ぎ見、あなたを見ることができますから感謝いたします。どうぞ誠の主を、誠の王を私自身の王とし、そこに私たちの生き方を整え、私たちの生きる道を自由に、生き生きと生きる道を作り上げていくことができますように導いてください。あなたを侮る心や、あなたを小さく見る私たちの不信仰、弱さをお許しください。どうぞ聖書が語る通りに、あなたが示してくださる通りに、あなたを知ることができますように導いてください。また神様は、その頭なるキリストを教会にお与えになり、教会を通してご自身の栄光を表してくださいます。この地を癒し、救いを実現してくださいます。私たちがまずその自覚を今日持つことができますように、そして私たちがどう祈るべきか、どう歩むべきかも主を教えてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。